サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、福祉リーダーの教科書という本の方を紹介したいと思います。福祉リーダーの教科書の教科がですね、強く化けると書きまして教科書ということで、中央法規出版から出てる、どうすればブレない上司とかブレない先輩になれるかという本になってます。で、これの著者がですね、久田紀夫さんということで、高齢の知的障害者に関する社会学的研究で博士号を取得された方で、いろいろなとこ教えられてたんですけど、今は日本女子大学の人間社会学部の教授をされているという方になります。で、これがですね、結構内容盛りだくさんで、9章から成り立ってて、苦手な部下にどう向き合えばいいかとかね、そういった福祉のリーダーになるための極意をいっぱい紹介しています。ちょっとこれ全部紹介するとね、何分時間あっても足りないんで、その中でも第6章にあります、ダメ上司の典型例から信頼されるリーダーになるヒントを学べと。19個ぐらいね、ダメ上司の典型例というのが紹介されてるんですけれども、まあその中からですね、ダメリーダー、ダメ上司の典型例第5選ということで、その中から5つをね、ご紹介していきたいと思います。はい、ということで、ダメ上司5選ということで、ご紹介をしていきます。まず1番目、責任転嫁責任回避上司。このタイプはですね、まあ、なんかうまくいかないとかね、自分にとって都合悪いことがあったらですね、あらゆる手段使って責任を他人に押し付けて転嫁して人のせいにするっていうのが、まあ、得意技の上司です。発生した問題課題の責任はもう一切取ろうとしないと。で、たまたま部下が新しい提案とかしてくるとですね、うまくいかなかった時は責任取れるの？というようなこう態度をね、すぐ示したりするとか。で、責任取れないのであったらね、もう余計なこと言わんとって、と言わんばかりのこう、高圧的なメッセージをこう送ってしまうような方ですね。嫌な感じですよね。はい。じゃあ、こういう上司の教訓としてですね、何か問題が発生した時は、何があったかっていう事実を責め立てたりとか、そういう口調とか姿勢で問い詰めたりするような言動はしないと。で、相手はもう、そういうふうなことをしたら、相手は身を守ることでいっぱいいっぱいになってしまうということになってしまうので、で、また、問題発生後の事実確認については、特定の職員のこの介護方法とか、支援方法が不十分だったっていうことが明らかになった場合については、正しい技術の習得に向けたアドバイスを送るとか、あと、まあ、故意や悪意があった以外は、まあ、事実関係を確認する段階では、決して相手に責任取るような促す発言はしないようにしましょう、ということです。はい。続きまして、ダメ上司第5選の2番目。いつも不機嫌オーラ全開上司。はい。このタイプはですね、もう、いつもこう、不機嫌そうな表情や態度でこう、働いてて、部下がすごく近寄りがたい。強烈なオーラを出しまくるというね、上司になって、職員が挨拶してもね、こうまともに挨拶もしないとか、もう口調はぶっきらぼうで、部下や後輩職員に対してこう、あっからさまにこう、不機嫌オーラをね、浴びせるっていうこと。まあ、こういう不機嫌な表情をね、こう、日常的にね、見る状態が続くと、職員も気がめいっちゃってですね、嫌悪感とも言えるようなね、思いを抱くようになっちゃいます。で、特にですね、この経験年数が浅い職員とか、新入社員がこうなんか悪いことしたんかな、嫌われてるんかなっていうね、常に強い不安感にさらされて、全然業務のパフォーマンスが上がらないというような現象も起こってしまいます。だからですね、機嫌いい時とね、悪い時でこう、その状態によって全然こうコロコロ変わるっていう人もね、かなり職員を不安にさせて皆さんをこう振り回す感じがあるんですけれども、こういうタイプやったなっていう方がちょっと気をつけてほしいのですね。不機嫌な態度っていうのが、こう、働く仲間をこう、不安にさせるんですよ、ということで、特にリーダーシップを発揮する立場の人は、常に安心感を与えるような態度や表情で、 こう働くようにこう常に心がけてた方がいいんじゃないかなというところです。これは挨拶っていうのはあなたのことを大切にしてますよとい こう相手に伝える最良かつ最強のコミュニケーションということで、部下が不安になるような態度姿勢については働く意欲はもう根こそぎ奪ってしまわれるので、一回ですね自分の動作や振る舞いをこう見直してですね、言動を振り返ってと修正をしてみましょうということです。はい、続きましてダメ上司5選、3番目、朝礼母会上司。朝礼母会ってね、これはこういうタイプは言うことがこうコロコロ変わって部下を混乱させてしまう上司ということです。この以前にこう示した方向と全く逆の意見をこう示したり言い出したりする。この前こういうことやってたけど、今度ちょっと研修で新しいこと習ったからこれしようとか、いやちょっと前のがこれ、あれはもういいやみたいな感じでね、コロコロこう指示が変わってしまうと、こういうのがねちょっと続いちゃうと、こう指示に対してもう部下はこうバジ豆腐でねこう受け流すという姿勢示しちゃうということになります。それでこう受け流されたらきちんと動いてくれないか困るじゃないかと、こう不満感をこうあらわにしちゃうとですね、もう勝手なことばっかり言うて、もう振り回される私らの身になってくれよということで、もう心は完全に離れてしまいますよね。で、こういう意見コロコロ変える状態が続くと、もう誰も耳を傾けなくなるし、新しい試みとかチャレンジについては、職場の発展とか貢献できるワクワク感と同時に、やっぱり他の人もうまくいかなかったらどうしようとか、うまくやれるかなっていう心配っていうのが、そういう不安感をもたらすんで、それだからこそ方針がコロコロ変わるっていうのはもたらさないようにですね、細心の注意を払うように、心がけてもらいたいものです。これでまあ状況がね、まあどうしてもこう急変して撤回しなければならない事態が起こった場合については、誠意ある態度でこれこれこうだから今後こうしたいんだっていうのをきっちりね、説明をして納得してもらうように努めるということが大事だと思います。はい、続きましてダメ上司5選の4番目ですね。何でも知りたがるノージーパーカー上司。このノージーパーカーっていうのはね、もう何でもかんでもこう根掘り葉掘り知りたがる人を指すというこの表現がノージーパーカーなんですけれども、こう複数の部下がなんかこう話してる場面があるともう気になってしょうがなくて、こう何を話してるのかとかね、何言ったのか、何とかしてこう知ろうとする。で、他の人が知ってる事柄をですね、自分が知らなかったっていうのが分かったら、こう、仲間外れにされたと、勝手に解釈して、こう、不機嫌オーラ出しまくと。まあ、ちょっとこの辺のタチの悪いのがですね、とにかく何でもかんでもこう、自分のペースで知りたがるっていうところですかね。で、報告がね、少しでも遅いとこう、判断すると、めちゃくちゃ怒り出したりとか、不機嫌のオーラ出しまくったりするね。これは知りたがる内容がちょっとエスカレートするとですね、業務関連だけじゃなくて、職員個々のプライバシーについてもこう、不必要にこう、知ろうとして、で、こう、嫌がられるみたいな。パターンの、上司になります。ね、まあ、この辺の教訓としては、これちょっと危険なんでね、本当に、業務に一切関係ない職員のプライベートをこう、根掘り、葉掘り、こう、聞く行為っていうのは、こう、聞く態度とかによっては、この人権侵害とか、こう、ハラスメント行為とみなされるケースがあるので、この辺はもう本当に気をつけて、不用意に立ち入れないようにしましょう、ということだ。あとは、リーダーとして、何を他の職員と情報共有する必要があるのか、まあ、リストアップして、整理する作業をして、まあ、そのための情報共有がどうやってスムーズにいくのかとか、そういう、こう、具体的な方法で知恵を絞るという感じがいいかと思います。はい。そしたら、ダメ上司の5選、5番目です。前世紀の異物上司。これはですね、考え方が時代遅れなのに、もう本人に全く自覚がないという。すっかりこう業界内の常識が変わってるのに、もうそういうレベルじゃ評価されない時代やのに、こう昔からもこうやってるから、もうこれはもう問題ないなと思い込んでしまってるね、前世紀の異物と上司という感じになります。まあこういうのがね、熱い思いを持った部下がね、こう新しい考えを提案してきても、いやいやいや昔はこうやったからいいんじゃねえとか、もう聞く耳全く持たないとですね、もうダメだこの上司は、もう何言ってももう全く通じへんわと、もうこういうもう完全なもう失望状態になっちゃいますよね。で、こういう心理状態になった部下はですね、持てる時間を存分に発揮できない不完全燃焼状態で職場を去るか、 もう新しい提案してももう業務改善の試みとかも言ってもしゃあないって言って全部やめて、同じように前世紀の異物とかした業務を何の疑問もなくこなすだけの業務スタイルにどっぷり使うというね、この能力完全喪失の状態に陥るかと、もうこの二者択一を迫られてしまうということになってしまって、職場が本当に偉いことになってしまうという感じになります。教訓としては、前世紀の異物上司にならないように気をつけるためにはですね、自分がリーダーシップを発揮する領域ではどんなレベルでこの業務の介護とか支援の実現が求められているかとかいうのを、こう福祉系の月刊誌やね、まあ今はもう YouTube とかもね結構いいのもありますし、専門誌や新聞とかそういうニュース報道を通じてね、常にこうアップデートしてもらわないといけないかなと思います。で、達成が求められる業務レベルは常に上がり続けないといけないんですよと。もう過去と、同じレベルにあるっていうのは、実質的にはこうレベルダウンということを意味するんだよということをね、強く意識常にしとくということが大事かと思います。業務のレベルアップを図りたいんやっていうね、こう思いを持った部下の提案に対しては常にこう前向きな主張で傾聴する。やっぱり勉強してたらね、その辺もこう興味があると思うのでね、言ってる内容もこう、あ、そうやなっていうのがわかると思うので、その辺の提案内容とかね、このもし部下がその提案内容とか根拠が不十分やった場合は、本人がわかるように伝えて、ちょっとバージョンアップするような形のアドバイスをするということで、こうレベルアップを図っていく前向きな事業所というのも心から実感できる組織風土づくりを着実に推進していきたいというふうに感じます。よまあその他ですね、これ19項ぐらい上司のタイプを典型的な取り上げられてます。その他、こう皮肉やネガティブ上司とかね、上げ足取り上司、それから脳傾聴&無関心上司で、俺様親分肌上司から不勉強勉強嫌い上司、意見集約力議事進行力決断力ゼロ上司、行き当たりばったり山間上司、ノービジョン&ノーアンビジョン上司、上司の品格欠落上司、虎の胃を狩る狐上司、評論大好きノーアクション上司、意味不明指示リピート上司、いつでも青春熱血暴走上司、ハラスメント上司とか、こういうね、いろんなタイプの上司のことを紹介されていますので、またね、こういうね、長い人生で必ずこういうタイプのね上司には出会うと思うんですけれども、決してそれはね無駄な時間じゃないと思います。それをこう反面教師として、その残念な特徴から教訓を学ぶというね姿勢さえ持ってたら、まあ逆に真のリーダーとしてね、ああいう風にならないためにということで成長を遂げれるというのは十分可能だと思います。それ以外の商人にもですね、福祉リーダーになるためのいろんな条件とかが、ノウハウ、極意が書いてありますので、ぜひとも一読いただければいいかと思います。それではまた来週。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。